第26章。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えてから弟子たちに言われた。あなた方が知っている通り、2日の後には杉越の祭りになるが、人の子は十字架につけられるために引き渡される。その時、祭司長たちや民の長老たちがカヤパという大祭司の中庭に集まり、策略をもってイエスを捕らえて殺そうと相談した。しかし彼らは言った。祭りの間はいけない。民衆の中に騒ぎが起こるかもしれない。さて、イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられた時、一人の女が高価な香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、イエスに近寄り、食事の席についておられたイエスの頭に香油を注ぎかけた。すると弟子たちはこれを見て憤って言った。何のためにこんな無駄遣いをするのか。それを高く売って貧しい人たちに施すことができたのに。イエスはそれを聞いて彼らに言われた。なぜ女を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この女が私の体にこの香油を注いだのは、私の葬りの用意をするためである。よく聞きなさい。全世界のどこででも、この福音が述べ伝えられるところでは、この女のしたことも記念として語られるであろう。時に十二弟子の一人、イスカリオテのユダという者が祭司長たちのところに行って言った。彼をあなた方に引き渡せばいくらくださいますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡そうと機会を狙っていた。さて、女工祭の第一日に弟子たちはイエスのもとに来て言った。杉越の食事をなさるために私たちはどこに用意をしたらよいでしょうか。イエスは言われた。市内に入り、かねて話してある人のところに行って言いなさい。先生が、私の時が近づいた。あなたの家で弟子たちと一緒に杉越を守ろうと言っておられます。弟子たちはイエスが命じられた通りにして杉越の用意をした。夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食事の席に着かれた。そして一同が食事をしているとき言われた。特にあなた方に言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心配して、次々に、主よ、まさか私ではないでしょうと言い出した。イエスは答えて言われた。私と一緒に同じ鉢に手を入れている者が私を裏切ろうとしている。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていく。しかし人の子を裏切るその人は災いである。その人は生まれなかった方が彼のためによかったであろう。イエスを裏切ったユダが答えていった。先生、まさか私ではないでしょう。イエスは言われた。いや、あなただ。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福してこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べよ。これは私の体である。また、杯を取り、感謝して彼らに与えて言われた。 皆この杯から飲め。これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である。あなた方に言っておく。私の父の国であなた方と共に新しく飲むその日までは、私は今後決してブドウの実から作ったものを飲むことをしない。彼らは賛美を歌った後、オリブ山へ出かけていった。その時、イエスは弟子たちに言われた。今夜、あなた方は皆、私につまずくであろう。私は羊飼いを打つ。そして、羊の群れは散らされるであろう、と書いてあるからである。しかし、私は、よみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行くであろう。するとペテロはイエスに答えて言った。たとえみんなの者があなたにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは言われた。よくあなたに言っておく。今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろう。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちも皆同じように言った。それからイエスは彼らと一緒にゲツセマネというところへ行かれた。そして弟子たちに言われた。私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさい。そして、ペテロとゼベダイの子二人とを連れて行かれたが、悲しみを催し、また悩み始められた。その時、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて、私と一緒に目を覚ましていなさい。そして少し進んでいき、うつ伏しになり祈って言われた。我が父よ、もしできることでしたら、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。それから、弟子たちのところに来てご覧になると、彼らが眠っていたので、ペテロに言われた。あなた方は、そんなに、ひとときも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように、目を覚まして祈っていなさい。心は熱しているが、肉体が弱いのである。また、二度目に行って祈って言われた。我が父よ、この杯を飲むほかに道がないのでしたら、どうか御心が行われますように。また来てご覧になると、彼らはまた眠っていた。その目が重くなっていたのである。それで彼らをそのままにして、また行って、三度目に同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに帰ってきて言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか。見よ、時が迫った。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ行こう。見よ。私を裏切る者が近づいてきた。そしてイエスがまだ話しておられるうちに、そこに十二弟子の一人のユダが来た。また祭司長、民の長老たちから送られた大勢の群衆も、剣と棒とを持って彼についてきた。イエスを裏切った者があらかじめ彼らに、 私の接吻する者がその人だ。その人を捕まえろ。と合図をしておいた。彼はすぐにイエスに近寄り、先生、いかがですか？と言ってイエスに接吻した。しかし、イエスは彼に言われた。友よ、何のために来たのか。この時、人々が進み寄ってイエスに手をかけて捕まえた。すると、イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、そして大祭司のしもべに切りかかって、その片耳を切り落とした。そこでイエスは彼に言われた。あなたの剣を元のところに収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。それとも私が父に願って天の使いたちを十二軍団以上も今使わせていただくことができないとあなたは思うのか。しかしそれではこうならねばならないと書いてある聖書の言葉はどうして成就されようか。その時イエスは群衆に言われた。あなた方は強盗に向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのか。私は毎日宮で座って教えていたのに私を捕まえはしなかった。しかしすべてこうなったのは預言者たちの書いたことが成就するためである。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。さてイエスを捕まえた人たちは大祭司カヤパのところにイエスを連れて行った。そこには律法学者長老たちが集まっていた。ペテロは遠くからイエスについて大祭司の中庭まで行き、その成り行きを見届けるために中に入って下役どもと一緒に座っていた。さて祭司長たちと全議会とはイエスを死刑にするためイエスに不利な偽証を求めようとしていた。そこで多くの偽証者が出てきたが証拠が上がらなかった。しかし最後に二人の者が出てきて言った。この人は、私は神の宮を打ち壊し、三日の後に建てることができると言いました。すると、大祭司が立ち上がってイエスに言った。何も答えないのか。これらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているが、どうなのか。しかし、イエスは黙っておられた。そこで大祭司は言った。あなたは神の子キリストなのかどうか、生ける神に誓って我々に答えよ。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りである。しかし私は言っておく。あなた方は間もなく人の子が力ある者の右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。すると大祭司はその衣を引き裂いていった。彼は神を汚した。どうしてこれ以上証人の必要があろう。あなた方は今この汚し事を聞いた。あなた方の意見はどうか。すると彼らは答えていった。彼は死にあたるものだ。それから彼らはイエスの顔に椿をかけて拳で打ち、またある人は手のひらで叩いていった。キリストよ、言い当ててみよ、打ったのは誰か。ペテロは外で中庭に座っていた。すると一人の女中が彼のところに来て、あなたもあのガリラヤ人のイエスと一緒だった、と言った。するとペテロはみんなの前でそれを打ち消して言った。あなたが何を言ってるのかわからない。そう言って入り口の方に出て行くと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に向かって、この人はナザレ人イエスと一緒だった、と言った。 そこで彼は再びそれを打ち消して、そんな人は知らないと誓って言った。しばらくしてそこに立っていた人々が近寄ってきて、ペテロに言った。確かにあなたも彼らの仲間だ。言葉遣いであなたのことがわかる。彼はその人のことは何も知らないと言って激しく誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペテロは、鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われたイエスの言葉を思い出し、外に出て激しく泣いた。